はい、今朝の箇所からもう少しお話をさせていただきたいと思います。先ほどの、教会学校の友達も一緒にということでお話をさせていただきましたが、以前ですね、バプテスマのヨハネについて、この箇所からメッセージをしたことがあるんですが、今朝は、先ほどに続いてイエス様に従った弟子たちに注目したいと思います。バプテスマのヨハネはイエス様のことを見よ、世の罪を取り除く神の子羊と紹介しました。ヨハネの福音書の1章の19節より後を読んでいただきますと、ここだけでもイエス様は実にいろいろな呼び方をされています。クイズみたいに探せばいろいろ出てくると思うんですね。ラビ、先生、メシア、キリスト、神の子、イスラエルの王、ナザレの人、ヨセフの子、その中でも、さっきもお話ししたんですが、神の子羊という呼び方はイエス様のことを最もはっきりと表しているように思います。バプテスマのヨハネはイエス様こそ世の罪を取り除く神の子羊だ、そう紹介して、やがて自分自身は表舞台から去っていくんですね。さて、もう一度ヨハネからイエス様を紹介された2人の弟子について見てみたいと思います。ある時ヨハネと一緒にいた2人の弟子がイエス様が歩いて行かれるのを見ます。そしてヨハネが見よ、神の子羊とイエス様を指し示すと、二人はイエス様についていったのです。ここまで導いてくれた、師匠であるバプテスマのヨハネからあっさり離れてしまったように見えますが、さっきも話したように、決して二人の弟子は自分の好みで趣味で師匠を乗り換えたのではありません。逆ですね、ヨハネが語ってきたことを理解して受け入れたからこそ、イエス様が来られたときに二人の弟子はイエス様に従っていった、そしてヨハネもそれを望んでいたということです。二人の弟子はイエス様についていった。ちょっとこのついていったにもこだわりたいんですね。43節では、今日はちょっと取り上げない箇所ですが、従う、従いなさいとイエス様が言われた、同じ言葉です。英語ではですね、どちらもフォローなので全然違いはないんですが、日本語の新改訳聖書では38節はついていくと訳されています。多分あえてそう訳したんだと思うんですね。つまりこの時の弟子たちはまだイエス様に従い通すという覚悟があったというよりは、もう純粋についていったんだと思います。まだ何もわからない、わからないことばっかりだ。でもヨハネが指し示したお方に二人の弟子はついていきました。でもそれが始まりだったということです。さて、2番目の点ですが、そうやってイエス様に二人の弟子がイエス様の後をついていくと、イエス様は振り向いて二人の弟子が自分についていくのをご覧になって声をかけました。あなた方は何を求めているのですか、あなた方は何を求めているのですか、これがイエス様が弟子たちにかけた最初の言葉です。イエス様はもちろん聞くまでもなく二人の心の中の気持ちや思いを全部ご存知です。でも福音書の中でイエス様はよくこうやって質問されるんですね。イエス様はあえてあなた方は何を求めているのですかとお尋ねになります。イエス様は私たちの心を開くために、私たちの思いを明らかにするためにあえてお尋ねになることがあります。聖書を読むとき、祈るとき、毎日の生活の中で私たちはイエス様が何を語っておられるのか、 耳を傾けたいと思います。そして思いを巡らして正直な思いをイエス様の前に出す、そういうことができるでしょうか。思いがけずイエス様からこのように言葉をかけられた2人の弟子はどんな思いだったでしょうか。突然の質問に戸惑ったのではないかと思うんですね。あなた方は何を求めているのですか。まあこれはこの時の弟子だけでなく、イエス様と出会った人が必ず向き合う質問だと思います。私たちはイエス様に何を求めているのでしょうか。何を期待しているのでしょうか。問題や課題を解決してくれること、何か満たされないものを満たしてくれること、まあイエス様に期待しているとは教会に期待しているに置き換えてもいいかもしれませんが、ただ友達が欲しい、傷ついた心が癒されるように、ただなんとなく信仰に導かれた一人一人の証を聞けば、もうそれぞれ違うと思うんですね。教会に来たきっかけも違います。信じたきっかけも違います。何を求めていたかも違います。あなたは何を求めているのですか。まあそう聞かれてもきちんと答えられないかもしれません。この時の二人の弟子はどうだったのでしょうか。何を求めていますかという質問に対して、ラビ先生どこにお泊まりですかと答えました。まあこれはさっきも言いましたが、どこかちょっとちぐはぐでぎこちない、噛み合ってない答えのように思います。イエス様の質問にちゃんと答えてないようにも思えます。でもこの答えには二人の弟子たちのイエス様に対する正直な思い、期待が溢れていたように感じるんですね。二人は初めて出会ったイエス様に先生と呼びかけました。まあラビですね。ラビとは正式の学びと訓練を受けたユダヤ人の指導者に対して言われる言い方です。そう誰にでも言う言い方ではないんですね。二人はイエス様こそ本当の先生、教師だ、まあ、権威と尊敬を感じたということではないかと思うんですね。そして二人は何を期待しているのですか、何を求めているのですかというイエス様の質問に対してはうまく答えられませんでしたが、思わず口から出た言葉、先生どこにお泊まりですかという、その言葉には私はあなたとずっとこれから一緒にいたいのです、イエス様あなたと一緒にいてもっとお話を聞きたいのです、そんな心の願いが表されていたように思います。先生どこにお泊まりですかとは、つまり先生私たちはあなたとこれからも共にいたいのですという素直な二人の願いだったのではないでしょうか。まあ、ここも少し言葉のこだわりですが、泊まるという言葉、とどまるとも訳されます。ヨハネの福音書15章でイエス様は何度も私にとどまりなさいと、まあ、あのブドウの木と枝の例えで言われました。あの時のとどまると同じです。この時二人の弟子はそこまで考えていなかったかもしれません。でもイエス様、私はあなたにとどまりたいのですと願った、まあ、そう言えないでしょうか。まあ、それは何よりもイエス様が二人に対して願っていたことでもあったんですね。さて、3番目の点に入っていきますが、イエス様はそんな二人にさらに言われました。来なさい、そうすればわかります。まあさっきも言いましたように、来なさい、そうすればあなた方はその目で見るでしょうということです。まあ日本には、まあこれはもともと中国から来ているそうですが、百聞は一見にしかずということわざがあります。人から何度も話だけ聞くよりは実際に行動を起こして自分の目で見た方が確かだという意味です。例えばですね、この香川県瀬戸内海に面した県です。瀬戸内海で育って一度も太平洋を見たことがないという人がいるかもしれません。 そんな人にですね、海ってこんなんだよといくら説明してもわからないと思うんですね。瀬戸内海で育った人にとって海といえば島がいくつも浮かんでいる箱庭のようなあれが海です。でもちょっと100キロほど車を飛ばして高知の桂浜に行けばどうでしょうか。遥か彼方まで広がる太平洋が見えます。まあ、そこを見たらですね、同じ四国でもこれは育つ人間違うなと私本当に思いました。坂本龍馬のような大志を抱く人で、香川でいるとなんかあの箱庭のような海を見て穏やかな人が育つのかなと、そんなことを思ったりもしました。でもイエス様はさらに見て確かめるより前にご自分に従ってきなさいって言われたんですね。私たちが自分の目で確かめる前にイエス様はまず私たちがついてくることを求めておられます。私たちはイエス様についていきます。そうすれば必ずわかる、その目で真実を見るだろう。イエス様はそう言われるのです。何もかも理解してから、目で確認してからイエス様に従おうと思えばいつまでもついていくことはできないでしょう。理解したからといって、分かったからといってついていくのではありません。まずイエス様についていくことから信仰は始まります。そしてイエス様と共にとどまる、そうやって私たちはイエス様との親しい深いつながり関係へと入れられていきます。そしてイエス様は決してついていく私たちを裏切らないお方です。来なさい、そうすれば分かりますとイエス様は言われました。この時イエス様に従ったのはアンデレ、名前は出てきます。でも名前が出ていない弟子は、まあ、さっきも言いましたが福音書を書いたヨハネ自身だと、まあ、理解されています。そしてこの後アンデレは兄弟のペテロに声をかけて彼をイエス様のところに連れてきます。さて福音書には弟子たちがイエス様に従う出来事がいくつも実は記されているんですね。ガリラヤ湖で漁をしていたペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネにイエス様が私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、まあ、そのように声をかけになったということがマタイの4章、マルコの2章に書かれています。またルカの福音書の5章にはイエス様の指示に従った時たくさんの魚が取れる、そんな奇跡を通してペテロ、ヤコブ、ヨハネたちがイエス様に従ったということが書かれています。まあ、それぞれが同じ出来事なのかそうでないのかという議論はあるんですけれども、考えられることはペテロやヨハネといった弟子たちがイエス様に従うようになるまではいろいろなことがあったということです。まあ、そう読むと私たちにとっても励ましだなと思うんですね。決して弟子たちはいきなりイエス様と出会ってですね、魚を取る網や船、家族、何もかも捨ててイエス様に従ったというよりは、こうやって何度もイエス様と出会いながら、そして葛藤と迷いを繰り返しながらでも彼らはイエス様に従う決心をした、船や家を捨ててイエス様に従ったということではないでしょうか。そしてその全ての始まりが今日読んだですね、このヨハネの福音書に書かれているイエス様と最初の弟子たちの出会いだったということです。イエス様が私たち呼ばれるのは、声をかけられるのはただ一度だけではないと思います。そして私たちがイエス様の前で決断するのも一度だけではありません。イエス様を求める決心、イエス様を信じる決心、まあ、これが一番大事。まあ、信じることはもちろん一度だけの決心ですけれども、その後ですね、やはり洗礼を受けるかどうかという迷い、ついに決心、そして洗礼を受けてクリスチャンになった後もさらに深くイエス様に従っていく決心、まあ、これらの決心が一度に来る人もあれば、時間をかけてイエス様にもうやっと近づいて従っていく人もいます。もういろんな人がいます。 以前もお話ししたことがありますが、私が2001年に神学校に行った時は、今ももうその時ほどたくさん入った時はなんか今本当に、そろそろ入試の季節で、もう最近は 2,3 人しか入られないので、本当に、学校もですね祈ってくださいと言われていますが、私が入った時は17人いました。で、大学を出てすぐの若者から60歳でリタイアしてから入った人まで、20代、30代、40代、50代ちょっといなかったんですが、60代全員いたんですね。そんな人たちが、3年ある人は4年間、机を並べて神様の御言葉の勉強をしました。で、最初の1ヶ月ぐらいというのは大体皆さんのそれぞれの証を順番に聞いていくんですけれども、もう本当にみんな違いました。なぜ神学校まで来て勉強しようと思ったのかという決心を聞くと、本当にみんなそれぞれ違いました。特に年配の方は若い頃から何度も何度もイエス様から呼ばれているような気がしたけれども決心つかなかった、でもついに決心がつきましたと、40代の方が言っておられたのを今でも思い出します。で、60代を過ぎた方はずっと銀行を最後まで勤め上げて、そしてついに神学校に来ましたという方もいました。弟子たちについて言えば、ヨハネから見よ神の子羊と紹介されたこの出会いがイエス様と、そしてイエス様に従う始まりだったと思います。でもおそらく弟子たちは一度ガリラヤの家に戻ってまた漁師を続けていたように思うんですね。そしてイエス様に従っているつもりだけれども漁師は続けていた。でも心の中にはいつもイエス様のことがありました。いや、私は全てを捨ててイエス様に従うべきではないのか。いや、何もそんな無理をする必要はないだろう。今でも十分従っているではないか。そんな葛藤がずっとあったのだと思います。そしてそんな彼らのところにイエス様の方からもう一度訪れてくださって、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられた。その時ペテロ、ヨハネ、ヤコブといった弟子たちはイエス様に従う決心をしたんですね。そして特にペテロとヨハネはイエス様のご生涯の証人として、目撃証人として後で福音書を、ヨハネは自分で書きました。ペテロは自分で書きませんでしたが、マルコの福音書がペテロの証言からできたと言われています。イエス様の生涯をその目で見る大切な役割を果たすことになります。まさに来なさい、そうすれば分かりますというイエス様の言葉の通りでした。今朝は弟子たちとイエス様の最初の出会いについてお話をしました。私たち一人一人はイエス様に出会った時何を求めたのでしょうか。来なさいというイエス様の言葉にどのようにお答えしたのでしょうか。イエス様は私たち一人一人のことをよくご存知の上で声をかけて呼んでくださるお方です。イエス様の語りかけに応答していきたいと思います。